ただいま、と。まあ誰もいないんだけどね。はぁ、それにしても、今週は疲れたわ。変なトラブルに巻き込まれるし、馴染みの店だった商人さんは相手することになっちゃうし。あのクソチンピラリーダー、いつか絶対痛い目に遭わせてやる。ちくしょう。メイスは変えたから、明日からまた狩りは再開するとして、もうあの狩り場は使わない方がいいわよね。前の狩り場を使いながら、また情報収集からやり直しかな。はぁ、あ。愚痴を言いながら、冒険道具の点検でもしようかと思ったけれど、体の芯からずっしりとした疲れが湧いてきて、体が重くて仕方ない。あっちの仕事を増やして、心配だった装備の買い直しができたから、力が抜けてしまったのだろうか。なんだか、ひたすら眠い。着替えて体ぐらい拭きたいけど。ダメ。すごい眠い。上着だけでも脱がなきゃ。どうにか服だけ脱いだが、これ以上は眠気に勝てなくて、そのままベッドに倒れ込んでしまう。この一週間、忙しすぎてろくに掃除もできていなかったから、ベッドが少しだけホコリっぽくて、口の中が苦くなる。明日は、冒険の前に、掃除しなきゃ、ね。もう、やることばっかり増えていくんだから。ちくしょう。もう眠う。まあ、いいんだけどさ。別に冒険者続けられるなら。でも私いつまでこんな生活続けるのかな。こんな冒険者なんて私が言ってるだけみたいな。同じ冒険者からは玩具にされて、そうじゃない人からもだんだんエッチな目で見られていって、私冒険者なんて言えるのかな。眠気の中朦朧としていると、今の自分への疑問が湧いてきてしまう。違う、大丈夫、頑張れる限り私は冒険者だ。そう何度も言い聞かせるけれど、それを否定する冷めた目の自分がどこかでこっちを見ているような気がして。だけど、決まってこういう時最後に浮かぶのは、幼馴染の最後だ。私が原因で死んでしまったあの子との思い出が、冷めた目の私をかき消していく。ええ、そうよね。わかってる。わかってるわ。大丈夫。まだ私は頑張れる。まだ私は冒険者にしがみつける。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。まだ成長できるから。だから安心して。絶対無駄になんかしないから。あんたが死んだのは無駄だったなんて、絶対、させないから。 薄れていく意識の中、最後まで幼なじみの顔が浮かんでは消えていき、それもまたゆっくりと薄れていく。疲れて何も考えられなくなった夢の中で、ほんの一瞬、顔もわからない誰かが自分の手を握ってくれた夢を見た気がした。それは夢に過ぎなかったけれど、なぜか少しだけ心を温かくしてくれた。そんな気がしたのだ。これは私が、白猫が日だまりのような暖かな誰かと出会う前の話。私の生活の一部。娼婦と白濁にまみれていた日常という名の、過去の物語。